東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師ビジュアルジョッキーオペラ歌手モーションデザインテレビ屋さん神出鬼没の変態紳士山本タスクでございます。はい、あっという間に年末になってしまいました。皆さんこの1年いかがでしたでしょうか。というあれもなく、もう今年はねずっとコロナ一色の1年だったかと思います。まあ、そんな中でもね、僕なんとかまあ今年の中いろんなこと楽しいことありました。その中の一つ、僕はね今年ついに美術館デビューをいたしました。アートデビューをいたしました。ということで今回はね、そのアートデビューをさせてくれたきっかけを作ってくれた方をゲストにお招きしてちょっとトーク進めていきたいと思っております。はい、番組では皆様からのコメント、いいね、メールなど募集しております。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますのでそこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net タスクアットマークレディオ 365.net こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生第43回目放送ザ・アート書道会始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターストーク。はい、このコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の生き方、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味をお聞きして人生相談語っていくというコーナーになっております。はい、ということで先ほどもお話ししましたけれど、今年ね僕美術館に自分の映像を流すというね経験をさせていただきました。もうね、なんだろう、映像をやってて、なんかこんな形でね、人に求められるというか、出してって言ってくれるきっかけがあるなんてね、思ってなかった。本当に嬉しかった。で、そこにね、見に来ていただいた方もたくさんいるというのを伺いました。ありがとうございます。で、今回、それ、映像を作りに流すというだけじゃなくて、なんと、書道。筆で文字を書く書道ですね。筆で書いた文字の上に映像を流すというね、まあ、インスタレーションさせていただいたんですよ。でこれがすごく面白くて、この書道の世界、まあ、アート書道とも言うらしいんですけれど、このアート書道の、まあ若手の新進系の書道作家さん、こちらの方を今回ゲストにお招きさせていただきました。それでは今回のゲストご紹介させていただきましょう。書道家アーティストの泉夏美さんです。はいはい、よろしくお願いいたします。
こんにちは、現代アート書道作家の泉夏美です。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで泉さん、まあ、僕からねちょっと自己紹介というよりも、まずはちょっとアート書道というもの、そしてアーティストという肩書きでね活動されている泉夏美さん、どのような活動されているか、ちょっと簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、まあ、書道アートなので、はい、書道を使ったアート作品を作って作品展示をさせていただいてるんですけれども、うんうんうん、まあ、活動というとやっぱり毎月すみワングランプリというのがあって、
すみワングランプリ、
はい、うん、まあ、書道作家さんが集まって動画の中で作品を展示する活動であったりとか、う
ん、動画なんだ、それは、
うん、そちらは動画で、うん、まあ、ギャラリーさんに見ていただく機会があるような動画になっています、
うんうん
う
ん、
もう一つはその展覧会ですね、うん、展覧会で発表させていただくことを今年、3回ぐらいさせていただいています、
うんうん、なるほど。書道家とかアーティストなんですよね。アーティストってどういう活動をされているんでしょう。あえて意地悪な質問をしてしまいますが、
そうですね、やっぱりアーティストって、うん、自分の感性をもうその作品に、うん、まあ、作り込んでいくっていうのが私は講義の意味でのアーティストだと思うので、
うんうんうん、
まあ、このプロとかアマとかそういうのはちょっとわからないんですけども、うん、まあ、自分が思ったものを作っていく、なので、まあ、映像作家さんも私の中ではアーティストさんだと思ってはいるんですけれども、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
ですね、なんか自分の作品を作ってそれを発表するっていうのがアーティストの活動だと思っています、
うんうんうん、そのアーティストの活動、まあ、アーティストって一言言うとで、こうミュージシャンの方もいるし、もちろん画家の方もいるし、いろんな方がいる中で、まあ、アート書道、まあ、文字を書くということをね、うん、もう主体として活動されているんですけれど、うん、いつ頃からこれ書道って始められたんでしょうか。
書道自体は、5歳から始めてまして、うんうん、まあ、それはよくある習い事の習字、
うん、
習字としてはやっていました、
うんうん、
でその後ですね、まあ、私デザイナーと肩書きもあるんですけども、うん、一番最初に入ったそのデザイン会社でデザイン書道っていうのも経験させていただいて、
うんうん、
でそれを踏まえて今またデザイン書道は文字、美しい形の文字をどんどん作っていくっていうのがデザイン書道だったんですけども、
はいはい、
そこに、まあ、自分の感性、思い、知識全てを踏まえて作品を作っていくっていうのが、うん、今のこのアート書道として、うん、作家として活動しています、
うんうん、いつからそのアート書道って出会ったというか目覚めたんでしょう。
それが、うん、もうすごい今年の5月ぐらいに
ほう
出会い、まあ、それまでも、はい、うんうん、まあ、抽象表現で墨の抽象表現とかはやっていたんですけども、
うんうんうん、
まあ、目立つ自発的に活動自体はあまりしてなくって、
うんうん、
今年の5月にそのアート書道会に飛び込んで、うん、
はいはい、
まあ、ちょっと今トントンと進んでいます。
ほうほうほう、なるほど、まあ、ずっと書道はやってきたけれども、でもアート活動的なものもやってきたけど、それがこうくっついてきたっていう感じなのかな。
そうですね、もともとは絵を描いてたんですよ、
うんうんうん、
絵を描いたりとかもしてたんですけども、うん、なんかもう絵だけでは表現できないその記述論とか記号論としての書道にすごく惹かれてしまい、うん、もう出会った瞬間にあもうこれだみたいなので、
うんうん、
飛びついて、
うん、
作っていって、うん、でどんどん発表を今活動の場を広げているような状態ですね。
なるほど、まあ、それまでずっと、まあ、5歳からやってきた根っこがあってのそこにこう、まあ出会いがあって今があるみたいな感じですよね。
そうですね、これだみたいな感じです、
うんうんうん、でもあっという間にね、まあ、僕も、まあ、先月かな、まあ、あ先々月か10月にね、2020年10月に三鷹の芸術センターでねちょっとインスタレーションコラボレーションさせていただいたんですけど、本当にその説はありがとうございました。
いやもう本当すごい映像ありがとうございます本当に。
いやいやいや、とても何をおっしゃいますかって感じなんですけれどそう、それもあれかな、アート書道の、まあ、グループ展みたいな形だったのかな、その時にやったのは。
あ、そうですね、1個前に出展させて、初めて出展させていただいた展覧会で賞をいただいて、
うんうん、
その企画展として次なるアート書道作家をっていうので、うん、選ばれて、
うん、
そこの展示に先生の作品も一緒にコラボで出させていただ
きます、まあ、泉さんのその書道の作品の上に僕の映像を重ねるっていう形で、はいはい、まあね、三鷹で展示させていただいたんですよね、はい、いや本当にね、なんかこういう縁がもらえたのもすごく僕は嬉しくて、なんかこの辺のアート書道それからアート活動みたいなことはね、ちょっとこの後いろいろ詳しくお話を聞いていきたいなと思ってるんですけれど、その前にこう書を始めた、その5歳から始めたっておっしゃってますけれど、なんだろう、なかなかこう始める方、まあ、書道教室とかに通ってた方はいなくはないと思うんですけど、泉さんが始めたきっかけって何だったんでしょう。
それがそもそもその私が生まれたのが広島県の熊野町っていうところで、はい、筆の 8割か9割ぐらいのシェアを持ってる生産地だったので、結構こうちっちゃい頃からみんな書道する文化がもうその町自体にあって、でやってて、まあ親に行けと言われてやり始めたのがきっかけですね。
でもそれからじゃあここからちょっと掘り下げて、でもみんなほらやめちゃうんじゃないですかっていうか、ね、なかなか書道をずっと続けるのっていないじゃないですか。
難しいですよね。でもやっぱり、その生まれた風土も関係あると思いますね。やっぱり中学校まではその習い事で続けて、高校は高校でもう書道の専攻があるぐらいの高校だったので、で、まあ、書道が常に身近にあり、で、まあ、広島県っていうその風土もあって、その筆の生産地であるからこそなんですけれども、デザイン会社もこう筆に特化したところに、まあ、就職したっていう流れがあって、
ずっとこう書道が身近にあったんですね。
何かこう求めていったわけじゃないんですけど、ずっと当たり前にあるみたいな、
そうかそうか。だからもうなんだろう、僕らっていうか、僕はね富山県生まれで、まあ、書道教室あるけどね、そんなに身近ではなかったなっていう思いがあって、それがずっとあるからこそ、まあ、ずっと続けてこられたっていう感じなのかな。
そうですね。例えば親、私の友達のお母さんとかは筆を作るのが仕事にしてる人がまあ5割ぐらいいたりとか、もう環境がもう書と共にあるっていうのはもう本当にその通りですね。
なるほどな。そうなんですね。いや僕ね、泉さんこう今目の前でお話しさせていただいてるんですけど、本当にすごいなと思うのが、そのもちろんねこう美しい女性の方なんですけれど、指がね、爪がね、こう、悪い意味じゃないの。本当にね、今までずっと墨で物を描いてきたんだなと思うぐらい、墨でこう、黒くなってるんですよね。いや、すごいね。やっぱこれ職人の手だなと思うの。これはね、やっぱりプロの、本当にこう、生半可じゃないぞっていう、ずっとやってきた方の職人の手だなと思うんですよね。なのでこういったね、まあ、本物の僕はもうアーティストだと思ってますし、もうこれからどんどん羽ばたいていくと思ってますので、ちょっとそのアート活動、そしてアーティストの矜持みたいなものをね、次のコーナーでちょっと詳しく聞いていきたいなと思っておりますので、ぜひ次のコーナー楽しみにしていてください。はい、以上クリエイターズトークのコーナーでした。ありがとうございました。はい、
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
逃げろ！
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ、そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという深い人生相談のコーナーでございます。ということで、引き続きアーティストの泉夏実さんとね、一緒にお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで今回のテーマは、アートとは何ぞや、でっかいテーマで参りました。はいね、アーティスト、ご自身ね、アーティスト名乗れる方っていうのも少ないし、これからね、本当にその世界で賞をもらって羽ばたいていく方っていうのもね、なかなか少ないと思うんですよね。で、やっぱりアートって何かってみんな答えって持ってないし、はっきり言える方少ないんですよ。で、せっかくなので、やっぱり泉夏実さんに、こう、アートというものの、泉さんの考えるアートとは何かっていうもの、アーティストは何かっていうものをね、ちょっと詳しく聞いていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まず早速ですけれど、泉さんが私はアーティストだって名乗ろうって思ったのっていつぐらいなんでしょう？
本当に最近ですね。もともとなりたかったんです、やっぱりアーティストに。クリエイターとして、クライアントワークスをずっとやっていく過程で、どうしてもこうビジネスとして作るものと自分の表現っていうものにすごく乖離があって、なりたいなりたいとは思っていたんですけれども、本当つい最近まではそうやって自分のことをアーティストって自発的に言えることもなかったんですけれども、もうこの書道アートと作家としてやっていくって決めた時からもう自分はアーティストだってもう言えるメンタリティには常になりましたね。
メンタリティ今なんかキーワード出ましたね。メンタリティ、
メンタリティですよ。もう、
そう、なんだろう、こう資格がいる世界じゃないじゃないですか、で、なんかね、私はアーティストだって言えばもちろんアーティストになれるのかもしれないけれど、やっぱりそれを名乗ったからにはってやっぱり覚悟とか必要じゃないですか。なんか泉さん自身がなんかアーティストとして持ってる覚悟みたいなものってどういうところにあるんですか？私は他と違うんだってか。
そうですね、なんかその私は他と違うんだっていうのが、まさに答えというか、アーティストとして誰とも被らない完全なオリジナルにならなきゃいけないっていうのは思っているんですね。だから誰かの真似とか誰かに似せていくとか、なんかこれでいいんだろうっていうのはもうなしで、いかに純粋にピュアな自分というか、完全な自分になれるかがアーティストとしての覚悟なのかなみたいなの。
完全な自分、完全な自分になる。
いや、もう結構偏見というか、もう今まで生きていく中で教育とか、常識とか、いろんなものがあるんですけど、それをなんか一つ一つ本当に自分がそれを選択していくのかみたいなのを改めて自分に問って、一個一個全部自分なりの答えを出していく作業っていうのが、結局それがアートなんじゃないかなと私は思うんですね。なんかこれはこうだから、誰かに言われたからこうっていう常識っていうのとはまた自分が考えた結果ではないので、その覚悟っていうのは難しいんですけど、その一つ一つの問いが、自分に対する問いが結局自分をアーティストたらしめることに、今後なるんじゃないかなっていうのを思います。
すごくアホな質問するよしんどくない？
え？
なんだろう、そんななんか毎日毎日こういろんなことに対して自分ならではの答えを考えるのってぶっちゃけしんどくない？
いや、どうなんですかね。むしろそういうと逆に根が反逆時というか、なんでこれを私が受け入れなきゃいけないんだろうみたいなところからが発端なので、当たり前っちゃ当たり前かもしれないですね。なんかなんでこれを受け入れなきゃいけないんだみたいな、ちょっとそういう怒りの方が逆に強いかもしれない。
根っこはパンクロッカーだなあなた反逆というかあれだよね、それは僕もやっぱりもちろんね、あるものなんだけど、なんかいろいろとこう押し付けられたりとかね、こう常識というものに、それは常識だから言うことを聞きなさいみたいな思ったことに、基本なんか納得できないと歯向かっていきたくなるものだよね。
そうなんですよね、もう本当それです
今かなりなんかアーティストらしからぬというか人の言うことを受け入れていったな
本当だ、いや本当にでもそうなんですよ。もう 自分の中で、まあ、でも怒りかとかなんでこうなんだっていうのは、うんうん、結構その作品の原動力にもなっていて、
うんうんうんうん、
だからもうそういう感情自体がやっぱり自分らしさにもつながってくるし、
うんうんうん
まあ、受け入れる自分ももちろん自分だし、うん、受け入れない自分も自分だし、うん、全部踏まえてもうこれが私みたいなものをどんどん作っていきたいなっていう、
うんうんうん、なるほど。でもそうするとね、この後のちょっとテーマにもつながってくるんだけど、自分の作りたいものを作るのっていわゆるさっきクライアントワークスっていう話をしたけれど、お仕事って基本的にお客さんがいて、お客さんの求めるものを作るのがお仕事じゃないですか。それは映像であっても書道であっても同じで、ね、お客さんがいて泉さんに書道、まあ、書を書いてほしい、でこっちの求めるものを書いたからお金をもらう。でもアーティストとしてやるものってこう違うじゃない。なんだろう、ビジネスとアートの違いってどこにあるんだろう。
まあ、私が考えるでが前提ですけれども、やっぱりビジネスはクライアントワークとして、うん、まあ、見せたい人がやっぱりいるんですよね。企業がお客さんにこういうふうに思ってもらいたくて、それを伝えたいっていう思いがあったりとか、うんうん、それをこう表現するのがクライアントワークスの仕事だと私は思ってるんですけども、
うんうんうん、
人の思いを形にするっていうのがクライアントワークスで、アーティストはもう自分の思いを形にする仕事なので、
うんうん、
自分が何を伝えたいかが、うん、を常に自分に通っていなきゃいけないような、誰かの思いを形にすることなのか、自分の思いを形にすることなのかが、うんうん、結構ビジネスと、まあ、アーティストの表現としての違いっていうのは思ったりしますね。
だとするとだよ、だとするとこれ最後の質問になっちゃうかもしれないんだけど、うん、今ね泉さんってアート活動一本でこうご飯を食べてるじゃないですか。
え、
これはすごいことだと思うんですよ。
わあ、そうですね。でもまだそんなに食べてるってほどではでもないんですよ。
いやいやいやいや、とんでもないとんでもない。あ、それはね、なんだろう、自分の表現したいものを表現してそれでご飯を食べていくっていうのは結構大変なことで、うん、もちろんね、それを応援してくれるみんながいたりとか、まあ、その泉さんの作品が好きだって言ってくれる人とか共感する人がいて、だからこそだとは思うんだけど、やっぱりそれで、ね、生活をするっていうことの、なんだろうな、なんかそこで気を、なんかそういう生き方をしたい人いっぱいいると思うんですよ。で、それを実際にやっている泉さんに、なんかそうなったきっかけというか、そうなるために気をつけてるポイントが一個でももしあれば教えてもらいたいなと思うんですよね。
そうですね、まあ、まあ自分なりに、まあ、作品はもう自分と同じものなので、自分が魅力的じゃないと作品も魅力的にならないというのは思っていて、
うんうんうん、
ここはもうだから自分が考える魅力的な人間になるってことは結構自分のテーマだったりはしますね。
うんうんうん、魅力的な自分でいるように。
そうですね、
そのためには何をすればいいんだろう。魅力的に僕もなりたいんだけどどうすればいいんだろう。
いや、結構みんなそれぞれがやっぱりオリジナルなので、うんうん、なんか魅力ってオリジナルとかかってると思うんですよ、
うんうんうん、
だからやっぱり誰かとかの目を気にして合わせようとしてしまえばしてしまうほど自分らしさが消えていくので、うんうん、それが魅力の半減にただなるだけで、本当はみんな生まれながらに魅力を持っていて、
うんうん、
ただそれを受け入れてちゃんと丁寧にこう自覚していくのが、
うんうんうん、
まあ、一番近道なんじゃないかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。アートとしてね、生活していくためには自分が魅力的でなければならないというところで、頑張って、ね、日々活動されている泉さんでした。今回ね、いろいろお話をさせていただきましたけれど、またね、近々いろいろ、まあ、書道展覧会とかもあると思いますので、ぜひそちらにも足を運んでいただければと思います。後でちょっとその辺詳しくお聞きしていきます。はい、以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365。はい、教えてタスク先生、エンディングの時間です。ということで、今回はアーティスト泉夏実さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。いろいろね、こうアーティスト活動っていうものに対して興味は持ってたり、なりたいと思っててもなかなかねできない方いっぱいいるかと思うんですけれど、なんか今日その生活というか活動の一端がね見えた方もいるんじゃないかなと思います。そこでちょっと泉さんにはね、この後どんどんどんどんアート活動を進めていくと思うんですけれど、なんか近日のこう展覧会とか、講演会とかね、イベントのお話とかありますでしょうか。
あるんですけれども、
あるのか、はい。
2021年、来年なんですけど、1月16日から17日、関戸公民館ビータギャラリーにて、東京書道賞が開催されます。
はい。
現代アートとしての書道として、今までにない斬新な切り口から書道とは何かを発見できる展覧会になっているのではないかと思います。もしお近くにお越しの際は、よかったら足を運んでみてください。
はい、ということでね、これからもまた僕もいろいろとねコラボレーションさせていただける機会が、もらえたら一緒にね、なんかいろいろやっていきたいなと思います。ということで今回のゲストはアーティストの泉夏美さんでした。ありがとうございました。はい、ということで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブも聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第43回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、僕にねアートのきっかけを作ってくれた、すごく嬉しい泉夏美さんとお話ができてすごく嬉しい山本タスクと
泉夏美がお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.